出されることでして、最近はですね、病院の中で亡くなる方が非常に多いだけで、今日は死ぬサポートというわけで、どういうふうにしたら毎日死ねるかというお話をさせていただこうと思うんですけれども、どうもやっぱり多くの方がですね、死ぬのは嫌がるようですね、当たり前というのは当たり前なんですけど、それでも病気がだんだん悪くなると、やっぱり、ある程度はやっぱり覚悟してもらわないといけないですけれども、なかなかやっぱりその死ぬ覚悟というのは難しいです。でみんなやっぱり助かろうとするわけなんで、だからいろんな手段を用いて何なんとか助からないようにするか、助からないようにならないかならないかということを選ぶんですけども、ほとんどが、挫折といいますか、希望が叶わない、夢破れてということになりますから、そうするとですね、だんだんだんだん辛い思いばっかりしますね。それよりかは、どうやったらうまいこと死ねるかというふうに考えますと、うまいこといく可能性が高くなってくるわけですから、やっぱりハッピーエンド。終わりよければ全てよしというのをやっぱり見越すということになったら、しないようにしようとするんじゃなくて、どうやったらうまいこと締めるかというふうに考えると、そう悪くないんじゃないかと思うんですね。だけどもその辺りで世間の常識というのが邪魔するんです。多分皆さん体の具合が悪くなったら病院されると思うんですけども、病院と医者は治そうというですね、そこから不幸が始まるんです。治そうということになると、別に例えば糖尿病でも好きなものが食べれますしね、血圧が高くても塩辛くて美味しいものが食べれるわけですけども、それが何とか生き延びようとすると、そこでやっぱり地獄の苦しみが始まるんです。だからやっぱりそのあたりは自分の身を受け入れるというのはとても大事だと思うんですね。やっぱりおすすめはですね、男の方もいらっしゃいますし、女の方もいらっしゃるんですけども、もう夫婦だったら男の人が先行くのが、このことはまず収まる。そうすると家庭の中で小さな先死ぬのがやっぱり段取りがいいと思います。そしたら家の中で、例えばお味噌汁なんか作るときにですね、お味噌汁作って、お椀にお味噌汁寄せるときにですね、じいさんの酒をさ、一杯しようよって言って、ご存知してですね、間違いなくそれが完成できるようにすると、もう相当悪くなると思う。だけども、多くの方は病気を治そうとするですね、都内だと多くの方は、この方はもう随分年配の方も80過ぎてるんですけど、とにかく甘党なんです。ところが奥さんは糖尿が悪くなったら心配だということで、奥さんが出かけるときには甘いものを隠して出かけるわけです。で、ご主人にしてみたら、奥さんが出かけたらどっかに甘いものが入って探すわけです。で、ご夫婦はですね、一歩は隠すに使える、一歩は探すに使える、使われずに出過ぎて来られましたから、そこで奥さんに聞いた。あんたご主人が亡くなったら、内髪に、おはぎやおまんじゅうは備えてやらんのがいいから、いや、そら先生、主人の好物ですから、毎日でも備えてやらんのがいいと言われますね。で、ご主人が横にいますから、あんた死んだら、おまんじゅうは備えてやらんのがいいと言うけれども、死んで備えてもらうと、食べさせてもらうと、間違いなく出てくるから、そら先生、今や。死んでからは備えてくれんで構わんの。今食べさせてくれよ。で、あと奥さんの方で、奥さんに今ご主人が隣にいるけれども、あなたご主人の健康管理が悪いとは言わんけど、ちょっとご主人が あんたの方が先死んで、ご主人が長生きすべきことになったらどんなになるんだ言うたら、いや、そんなことになったら子や孫に恨まれます。私はこの人魅力家になったら死んでも死にきれんのです。どうしたらお前にはお前に食べたらやっと気にしてあげなんだから、おこぼれことの勝負とは違うわけだ。やっぱり事前間があるんだろうと思います。で、それまでニコニコ今日から食べるかもわからないので、ニコニコされたらご主人がふと我に返って、ということは先生私に早よ死ね言うと言われますから、そうですよ、何言っておりますか、奥さんに長生きと何かいいことがあると思いますか、言っていたら、いや先生、私は妻がいるから家に乗らせてもらってるので、妻がおらんようになったらもうどこか捨てられると思います。だから私は妻に見守られながら死にたいんですよ、わけですね。どうしたらお前ではならないお前に先死の段取りをしとかないで、後で後悔しよう。そのあたりは実はやっぱり大事なことなんですね。だから病気を治して幸せになったならんかということを冷静に考えてみてね、やっぱり何が大事で何が大事でないかということをそこで見誤るとですね、もう人生一大欠くということになりますから、やっぱりそのあたりを優先順位を大事にしておくのは大事なんです。だけどもなかなか死のうというのは難しいんですね。 で僕も患者さんにあなたの病気はもうこんなに悪くなってるからもう諦めばいい、それは治るのが病気だと諦めばいいって言っても諦めねえでもその前立腺の癌でかなり進んでる方がいらっしゃいましたから、あんたこれ2千枚もこんなにデータが悪くなっとるから今まで抗がん剤でいろんなしてきたけども、しててもこんなに悪くなっているということはこれ以上期待するのは無理や思うから言うて、本当に時間をかけて説得しますと、やっと彼は納得されます。本来は先生これから死に来たとするけれども、まず最初に何したらええんだい死に来たとするであたって、では彼にあなたはね、その地域でいろんな役、まあ、例えば何々の会の会長とか年金友の会とかいろんなお世話されてるから、そういうふうなものをちゃんと引き継ぎされてるのはとても大事なことですから、それをまず引き継ぎして皆さんに迷惑かからないようにしていくのは大事なんですよっていうふうにお話ししましたら、一週間で全部引き継ぎを済まされたわけですよ。で先生もう引き継ぎは全部済みました、これから何をしましょうか言われましたから、あなたね、死ぬっていうのは人生の一大事です、あなたにとっては大きな荷を背負って人生を歩んでて、そのまま死ぬということになると、その重荷から逃れることはできませんから、その中でちょっとでも身が軽くなるような作業をされたらいいと思いますよ。そうするとあなたが今抱えている問題へ、例えば家族のこととか親戚のこととかお友達のこととか、あるいは趣味のこととか、あるいはまあ家計のこととかですね、まあ、遺産がありますから、そういうふうなものについて一つ一つ書き出して解決できるものから解決されていきますと、それだけ身が軽くなりますから、その問題をずっと書き出してちょっとずつちょっとずつ解決されることであなたが楽に死ねるんですなんてお話ししましたら、やりますよで1週間ほどして彼の机のところに行きますとノートにびっしり書いてるんですよ。すごいな思いました。でやがて12月に入って少ししてから彼が僕に聞く、先生年賀状はどうしましょう正月が到来の頃でその中にあなたね、もし余力があるんだったら年賀状を書かれたらいいと思いますよ。お正月越して生きてた場合には年賀状書くことによって失礼もありませんし、もしお正月越さなかったら年賀状をいただいた方にはとても大切な形見になります。余力があるんだったら年賀状を書かれたらいかがですか言うたら、あれは書いたんですよ、書きます。それでお正月を無事に迎えられまして、先生正月のお雑煮、もう本庄最後のお雑煮ということで一口一口噛みしめながら本当に美味しくいただきました。よかったですね、よかったですねとお話をさせてもらって、1月10日の頃にですね、彼がニコニコしてるんですね。どうされたんですか言うたら、先生もう全部済んだい問題が全部済んだ、あとはもう息を引き取るだけです、これは楽になりましたね、本気が楽なんじゃないんですけど、もうハレバレしてますだけどもにわかにまだ死ぬわけでありませんから、今までは人生は復習をされたんです、これから残っている時間でちょっと人生の予習をしましょうねいうお話しして、あなた今からもうすぐしたら三途の川渡るんですけれども、川渡った後向こうでどなたに会いたいですかって聞いた。そうすると彼が目をつぶってゆっくりと考えながら、やっぱり大袋だったんですね。でお母さんと何年ぶりに会うんですかって聞きますと、30年ぶりだ。これは懐かしいでしょう、もう積もり積もった話がいっぱいあるんじゃないんですか言うたら、それはもう先生感無量です、言いたいことがいっぱいありますよですね、お風呂にはあって、そしたらその時に一遍に言うたら忘れますから、今から一つ言うたらそれはお礼をしゃべるようにメモされてるのあった時にね、また感動が新たになりますよ、お話二番目はどなたですか言ったら、二番目はお父さん、でまたお父さんがあった時に何を話すかメモされたらいいですよ。3番目はどなたですか言いますと、3番目は戦友だですね、多くの戦友が亡くなってくれて、そのおかげで私は戦後本当に60年近く平和な暮らしが遅れて、 彼らに対して日本の繁栄とか私たちがこんなに幸せな人生が送れたということをやっぱり報告せないです。だからあって彼らにそのことを皆さんにお伝えしたいということを彼が言ったんですね。でまあそういうことをメモしながらそれから1週間ほどして本当に穏やかになくなりました。だからやっぱり人間というのは死なないようにしよう、死なないようにしようとするんじゃなくて、どうやってうまいこと死ぬか、どうやったら死なずに死ねるかということをやっぱり考えて実行するというのが大事なんだろうと思います。ちょっと皆さんのところに入ってくる情報はですね、死なぬ情報ばっかりなんですよね。だからやっぱり死の情報というのもいるんだろうと思います。多くの方はやっぱり死の恐怖。死ぬのが怖い怖い怖い怖い怖い怖いって死んだこともないのに怖い怖い怖い怖いだけどもほんまに怖いんかいうことですね。そのあたりやっぱり冷静に考えてみる必要があるんだと思うんですよ。そうすると考え方としてはですね、死ぬっていうその先のことを考えるというのも気が楽なんです。例えばもうずいぶん昔の話でありますけども、僕も高等学校の頃はですね、大学受験なんてものすごく勉強してたんです。あの頃はね、で大学に受かるのいかんなんて、あの頃はですね、廃炉の受験戦争だけど、僕にしてみたら大学入ったらこんな何ができる、何ができる、こんなことで遊べる、また本も読めるって、もう楽しみがいっぱいありましたから、学生時代の受験経験というのはどんどんだわけですね。勉強して受かればこんな楽しいことが待っておるようになりますと、受験勉強が積み立ったということがほとんどない。そうするとその先にあるものを楽しみにすることができると、今が生き生きと生きれるということです。そしたら私たちはいずれ死ぬっていうのはこれ避けられないんだ。そしたら死んだら先にどんなことがあったりも、ちょっと考えてみるわけですね。一番身近なんだったら、これは三途の川ですから。そしたら皆さんは三途の川どうやって渡るか。今渡りだと、まあ、平泳ぎとかするわけです。そういうことがあると思うんですけど、それのことを考えるためにも死の恐怖というのは和らぎます。多くは多くの方にいろんな話を聞くんですけど、やっぱり平泳ぎがクローズですよね。水面下しか見ませんから、景色に対して変化はないと思う。やっぱりたまには背泳ぎしてるとか空も見えるわけよ。そしたらこの間ある防御神官は私は横泳ぎしますよ。それから下も人も見えるから、考え方でも随分気が楽です。でも私もよく知っている人が、向こうに知っている人がたくさんいらっしゃるから、その人たちに対してでも飽きたいような渡り方がいいんだろう。そうすると、ただ泳ぐだけじゃなくて、ちょっと潜ってね、足を見たかって、こういうふうな渡り方をすると、アンドロイシの人は随分喜ばれてる。だけど彼女がですね、私はそれが心配なのは、このストーリーが紹介されてる。向こうの人がみんな希望を持ってるんですね。それはやっぱり問題ですから、それが気になる人から、僕は彼女に言ったら心配ないで死ぬ時は痩せるから、だから大丈夫。このあたりから考えたら、僕はとても仲のいい、ちょっと年取ったご婦人がですね、泳ぐのが好きなの。お前に何百メートルも泳ぐバカくらい、なんであんたバタフライにこだわるのやったら、三途の川をバタフライでダイナミックに泳ぎ切るのが私の夢や。だから息子のお母さんが亡くなったら、棺の中にはこの水着を入れるの。あの白装束では足にまとめていくの。ちゃんと水着を入れるようにしてるんで、だからと私は安心だろうと。だけど僕は彼女に忠告したので、なんかね、何百メートルも泳ぐのが悪いとは言わんけど、この伊勢が見に着くとね、伊勢が50メートルごとにターンするんだよ。だから、何も変わらないからターンしたらいいんだよ。私が言ってないから。そうすると、チームがだんだん下に行くからターンを全部で、回して、何が泳ぐというような感じ。で、伊勢は見に行くようになって、あの4人のも大事なんですけど、そのあたりが、というよりも、そういう一歩によって、随分死の恐怖が和らいできますから、皆さんも、どうやって渡ろうということを考えていただければ、時間が来ますので。
それこそ本当に一生に一度しかない一大事の出力ということに対して、まあ、とても考え 容によっては本当にこんなに大笑いできるぐらい の話題でできるということで、とても楽しく聞かせていただきました。それでは次、柏原さん、今日本当に心よく場所を提供していただきまして、いろいろご協力をいただきました。一言よろしくお願いいたします。